私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主主よ。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。創世記のこの句は、現代では結婚の財産的、精神的な親離れ、または子離れとして紹介されます。日本国憲法は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦は同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持さなければならないと規定します。これは親や家、その他外部の勢力が他人の意思を全く無視した時代の否定であり、本人たちの意思を一番に持ってきたという当時としては画期的な規定でした。まだ女性の地位を高める画期的な規定でもあります。しかし、性、男性女性の本質、結婚の意義については、その時々の社会の一般的な考えに任されています。現在のように性の多様性が大切だとされ、そうするとたちまち混乱が始まり、カオスのようになってしまいます。大切なものが見えなくなってしまいます。さらに憲法の規定は、両性の合意、これがなくなれば婚姻の解消は当たり前の話だ、逆に合意のない結婚の解消を進めている、そんなようにも見えます。このように法や社会の慣習は根本的な結婚の源、起源とはなり得ません。では主の御言葉はいかがでしょう。彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません、と離婚を明確に否定します。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。モーセが離婚を認めたのは、人々が頑なであったためとしています。そしてルカ福音書でのサドカイ人の質問に答えた主の御言葉は、ふさわしいと認められた人たちはめとることも嫁ぐこともありません、と天界での結婚の何らかの可能性を示唆しているようにも聞こえます。男性や女性の性別の意味、そして結婚の本当の意味とは、その起源とは何でしょうか。私たちは自分の知力に頼ることなく、創世記の句とルカ書、さらに天界の教えからこれを考えてみましょう。死後、他性でも男性は男性であり、女性は女性であると天界の教義は教えます。では両性具有者、性同一性障害者はどうなるんでしょうか、という疑問が上がってきそうです。もちろんその方たちへのケア、心配りは必要かもしれませんが、基本は男性は男性、女性は女性として生まれ、これは死後も続くというのが神が創造から定められた大原則。さらに展開の教えを続きます。男性は理性的に生まれ、女性は意思的に生まれついていると述べます。これも経験的、感覚的には納得できます。しかし男女の本質的な差については、同じ結婚案にはこうあります。男性の最大の性質は愛であり、それを知恵に覆われている。一方、女性は最内部ではその知恵、すなわち男性の知恵であり、それを愛が追っている。これは私たちの自然的感覚とは必ずしも一致しません。まるで正反対のようにさえ思います。しかし私たちはまだ表面的にしか見ておらず、その奥にある深い部分は 実はよく分かっていないのかもしれません。そのため男性の外観を覆っているはずの知恵を男性の特性とし、女性の外観を覆っているはずの愛を女性の特性と見ています。私たちが霊的に成長し目が開くとこれが分かるようになると思います。ただし私たちのうちには聞けばすぐにこれを理解される方もおられるはずです。男女の本質と外観はこのように単純でもありません。男の本質は愛ですが知恵に覆われて外見は知性的に見えます。このため性同一性障害のような自分の性に対する錯覚が生まれます。さらにたまたま肉体的に一時的には両性具有であっても男女の本質はそのどちらが決まっているのかもしれません。これら以上の錯覚などの見方はまだ私の個人的な見解です。ただし展開の競技にあるのは男性は男性女性は女性に生まれ死後もそれは変わらないということであり、この見解はその競技に基づいています。女性の本質が男性が持つ知恵であるならこの男と女の2つの本質は結ばれるように想像されています。結ばれなければ完全にはなり得ません。愛は知恵によってしか表現できず、知恵は愛がないと存在できないからです。また知的なことを誇る男性の高慢な態度は女性との結婚によって妻によって知らないうちにやるあげなければ不完全なままです。男性が知的優位を自慢する姿は同性から見ても不愉快であり醜くさえあります。ただし彼の妻は夫の機嫌を損ねずにこれをたわめようとします。結婚愛の書には結婚愛にいる妻たちがこの秘密を明かしてくれます。結婚愛の意義の一部はここにわずかに垣間見ることができ、主の設備深い愛と知恵も想像できます。創世記第1章には人が創造された時神の形に創造し男と女とに創造されたとありますが、創世記の第2章では深い眠りをその人に下され人から取ったアバラバの一人の女に作り上げられます。この深い眠りはこの知らないうちに無自覚のうちに和らげられることを言っています。結婚愛の書で明かされた妻もこのことを述べています。創世記の第1章と第2章は男と女の創造が繰り返されるとという矛盾があるように見えます。しかし実はそうではありません。第1章で創造された天的人間が堕落して内的なものだけを好まなくなるものの、第2章のこの女性の創造は主によってそれが許され無垢という展開の欠かせない性質が無垢のうちに吹き込まれるという主の深い知恵と愛が物語られています。この結婚愛が深く進めば男性は妻以外の女性に目を奪われることなく一人の妻だけを愛することになります。逆に言えば多くの女性に目を奪われるのは男性の自然的な状態にそこに留まっているだけであって、彼は幼稚で素やの段階に留まっていることを示唆しています。さらに結婚愛から不倫へと堕落が進めば展開はたちまち閉じて地獄への道を歩むことになります。主の戒めの一つに会員するなかれが与えられています。これは展開への道を開いてくる主の戒めの一つです。この戒めに反し欲情の重くまま会員を行うとたちまち展開をその人に閉じてしまいます。もし展開が閉じれば神的な存在を認めることはできてもできず、教会の信仰も認めることはできません。逆に結婚愛を守り大切にするなら 私たちの霊的成長はどんどん進んでいきます。この戒めを深め、主の戒めを守り、その背景、主の御心の理解を深めることは、展開の道を開くことになります。そして男女の結びつきを結婚愛によって守り続けるなら、素晴らしい幸福が待っています。結婚の起源は、人の創造時の本来あるべき姿に遡らなければ見えてきません。結婚の源の理解は、男女の本質から境界、人と主との関係、そして善と真理への結合と進めば、さらに結果、理解も深まります。そこには数えることも測ることもできない幸福が待っています。ルカ書の目取ることも嫁ぐこともないで意味されているのは、人と人との結婚のことではありません。展開における霊的結婚のことです。天界の結婚は地上の結婚とは異なっています。地上の結婚は子孫を持つ目的で行われますが、天界ではそうではありません。子孫の出産に代わって善と真理の生産のためです。天界との結婚は結婚とは呼ばれてはならず、心と心の結合と呼ばれます。なぜならそれは善と真理の結びつきであるからです。地上の結婚は霊の関係ではなく肉の関係もある婚姻となりますが、天界では二人は夫と妻とは呼ばれず、二つの心は一つに呼び合わされるという天使的概念から互いに自分自身を意味する言葉で呼び合います。この世では結婚相手を見つけるため婚活盛んに行われます。そして良い相手と出会うこともあれば、悪い相手と出会うこともあります。財産目当ての結婚になることもあります。また見た目の良い相手、家柄の釣り合い、相手の財産に心を惹かれ、自分から相手を選んでしまうかもしれません。さらに自分の都合や家族の誰かの世話を焼いてもらいたいという希望など、さまざまな様子が入り込み、主が本来計画されておれた相手と巡り合うことは難しいかもしれません。しかし天界ではそうではありません。主が似ている者同士、心が一つになれる者同士を引き合わされ、二人は一目で愛し合い婚姻関係に入ります。心が結びつく相手に出会うことができたなら、二人は本物の結婚愛の状態に進むことができます。そうすれば二人の魂は無邪気で平安となり、心には安定に生まれ、互いの胸は心の奥底から友情に満ち溢れ、互いの気持ちは完璧な信頼となります。全身から相手に対して良いことを行いたいという心と気持ちが出てきます。すると男性が時として抱く知的な高慢からくる自己愛、自分の知的なうぬぼれは消え去ります。知性にある夫の意志は女性の最も奥のものとなります。二人はまさに、彼らはもはや二人ではなく一体となります。ただしこれは霊的婚姻ではありません。天使が与えられる結婚愛の状態です。霊的結婚とは、主との結びつきのことで、地上でなされます。地上でなされれば天界でもなされます。そのため天界で改めて婚姻が繰り返されることはありませんし、新たに婚姻で与えられるものでもありません。これが次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、めとることも嫁ぐこともありませんって意味されることです。私たちは地上で主の戒めに従って生きることを誓い、洗礼を受けます。そして自分の欲を捨てて主の戒めを守り、主から善を行うことで、主との結びつきは日々固まっていきます。地上で 主との結びつきが強固になり、主から生命を受けて生きているものとなるなら、霊界で改めて主と結びつく必要はありません。逆に地上で主の戒めに従う心構えが固まらないなら、地上で愛を固めるより霊界で固めるのは極めて難しくなります。霊界や天界で自分に合った伴侶を見つけることはさほど難しくはありません。人や霊の愛は同質なら引き合い、異質なら離れるのが霊界の法則であるからです。ましてやこの世のように様々な障害がなく、肉体の容姿や容貌、朽ちてしまう地上の財産などは天界では全く評価されません。肉体の容姿・要望は魂の美しさで評価され、地上の財産は私たちが地上で行った分の善しか自分のものとなります。そしてそこでは主が導かれるので、主の導きに従うなら必然的に自分の愛に合う伴侶に合うことになります。しかし私たちが何よりも優先して行わなければならないのはこの霊的婚姻です。主との霊的婚姻を固めることで私たちの永遠の状態は変化していくからです。たとえ地上で実際に結婚しなくても、また不完全な結婚であっても、何らかの自然的な障害や精神的なものからこの世に多少で問題があったとしても、それはさほどでは問題にはなりません。私たちはそれぞれの立場で主の戒めを守り、主との結婚愛を深めていくことができるからです。主の戒めを日々刻々と守り、戒めの与えられた深い意味と主の深い愛を理解することで、私たちはそれぞれの霊的な婚姻の絆、主との絆をさらに深めることができます。そうすることができたなら、死ぬことはもうありえません。その時の私たちは、御使いのようであり、復活の子として神の子となるからです。